NHK ポッドキャスト。
韓国からです。去年1年間に日本で生まれた子どもの数速報値で79万9千人余りと、統計開始以降初めて80万人を下回りました。で、この少子化の問題、お隣韓国ではさらに深刻のようなんですね。その人口減少に対応しようと、韓国政府は新たな解決策を模索し始めているということです。ソウル支局のト・ソヒョンさんに聞きます。ト・ソヒョンさん、おはようございます。
おはようございます。
韓国の少子化、どの程度深刻なんでしょうか？
韓国統計庁によりますと、女性一人が生涯に産む子どもの数を表す合計特殊出生率は去年 0.78% と過去最低を記録しました。世界で最も低いレベルだと伝えられています。若い世代の間では経済的な安定を優先して結婚や出産を避ける傾向があることが背景となっています。
人口の減少はどうなってますか？
2020年から地点減が始まりました。2020年におよそ5200万人だった人口は2070年には3760万人余りにまで減少すると予測されています。このうち15歳から64歳までの生産年齢人口の割合は2020年の 72.1% から2070年には 46.1% にまで減る見通しです。経済活動への大きな影響が懸念されています。
そうした中で、韓国政府の新たな解決策というのはどんな内容なんでしょうか？
一言で言うと、外国人労働者の働きやすい環境を整備することです。まず、就労ビザを発給する業種をこれまでの建設業や農業などだけではなく、食品販売業までにも拡大しました。また在留期間を最大に10年までと、これまでの2倍以上に伸ばしました。人口減少が特に深刻な地方で働く場合にはさらに5年間追加されます。このほか、今年1月からは一部の理工系大学院に通っていたり卒業したりした外国人を対象に、資格や所得に関係なく永住権や国籍の取得手続きを大幅に簡素化しました。
外国人労働者に長く滞在してもらって社会に取り込んでいく、そういう仕組みを作ってるということですね。
はい、こうした制度を担当する政府府省として法務省の一部機能を独立させて移民庁を発足させるとしています。ハン・ドンフン法相は、現在の生産年齢人口を維持するには出産率が3倍近く上がらないといけないとして、外国からの人材獲得の必要性を訴えました。
この外国人労働者の受け入れ拡大は順調に進みそうでしょうか？
国民の理解を広げることが重要になると思います。外国人労働者の増加に合わせて多文化との共生という課題が発生するからです。韓国の4つの世論調査機関が去年12月に行った共同調査によりますと、人口問題の解決のため外国人の移住を活性化すべきかという質問について、賛成が 50%、 反対が 46% とほぼ半々でした。韓国では過去にも外国人の受け入れについて制度の緩和が行われたことがありますが、治安の悪化や国内の労働者との仕事の取り合いなどを理由に反発が上がりました。一方で、韓国の総人口に占める外国人の割合はすでに 4% と日本より多くなっています。保護者への連絡を英語や中国語で行っている学校は地方にも広がっています。地方の中学校に勤める友人は、こういった変化は当たり前になっていくだろうと話していました。韓国政府による外国人の受け入れ拡大が順調に進むか、内外の関心を集めそうです。
はい、ソウル支局のト・ソヒョンさんに聞きました。